京都ソーシャルウェーブ。
これからの30分間、京都の地域や社会で活躍する方々をお招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。地域には社会課題の数だけ、その問題に向き合う方々がいます。この番組はそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都 NPO センターの土坂典子です。よろしくお願いいたします。本日は最近なんとこの、ラジオカフェの別番組にも出演されていたという方をですね、こちらの番組でもお招きしております。またいろいろな活動を深掘りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。改めまして、京都ソーシャルウェーブ、本日のゲストは株式会社暮らしの伴走者代表取締役の新山隆さんをお招きしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか出たばっかり、ラジオカフェに出たばっかりですか？
そうですね、一月ほど前に、
はい、知らずにブッキングを。
いい、とんでもないです。
それぐらい今なんか注目されておられる取り組みと言っても過言ではないのかなと。
恥ずかしくなります。
はい、株式会社暮らしの伴走者は、取り組んでいるの、キャッチコピーがね、インクルーシブな街づくりと、キャッチコピーを掲げてらっしゃいますけれども、まずこの、インクルーシブという言葉の説明も含めて、活動というか事業の柱についてお伺いしていいですか？
ありがとうございます。はい、弊社では、誰一人取り残さないなどとも、言ったりするんですけれども、全ての人がその人らしく安心して住み慣れた町で暮らし続けることができる、そういう町づくりのことをインクルーシブ町づくりと弊社では呼んでおります。
誰一人取り残さない、 SDGs でもよく聞く言葉ですね。
そうですね。で、弊社の仕事の業務の柱としましては3つございまして、1つ目が個人に向けた寄り添い支援ですね。で、例えば福祉のこと、まちづくりのことで困ってらっしゃるような方、そういった方に、伴走支援をさせていただいて、窓口におつなぎしたり、あるいは地域の方におつなぎしたり、そうすることでその方がその人らしく暮らせるような環境を作っていくというのが一つ目でございます。で、二つ目としましては企業さんや団体さんの寄り添い支援というところですね。で、最近は企業さんや市民活動団体さんなどで、その社会課題の解決に取り組みたい、それを事業の柱にしたい、そういう方もいらっしゃいます。で、そういった方に寄り添って、じゃあどういったインクルーシブな街づくりができるのか案を一緒に考えたり、あるいは関係機関との間を取り持ったり、あるいはファシリテーションを行ったり、そういったことを、させていただいておりますし、また最近はユニバーサルデザインですとか、インクルーシブデザインですとか、そういったどんな方にとっても見やすい、伝わりやすい、そういうデザインの発行物、ウェブサイト、そういったものを作る依頼っていうのも増えておりまして。
なるほど。
そういうのもさせていただいております。
民間でも、障害を持たれた方への合理的配慮が義務化されましたものね。
そうですね、
あれで店作りであったりとか、メニューの、見やすさっていうところでご相談が来るという感じですね。
おっしゃる通りです。
なるほど、そういうところが事業になるということですね。
そうですね。試行錯誤しながら、まだまだマネタイズ頑張っていかなきゃいけない部分はあるんですけれども、やっておりますね。 そしてまあ3つ目が人づくりの寄り添い支援というところでございまして、
はい、
これがですね、私の事務所が上京区の北の商店街というところに、うん、ございまして、うん、そちらの事務所を使って、北の間インクルーシブまちづくり図書館という図書館をさせていただいて、はい、おります。で、そこには、まあ、インクルーシブまちづくりに関連する福祉まちづくり系の本が、うん、まあ、たくさん1300冊ほどございまして、うん、でそこを通して、はい、そういった寄り添い支援をしてくれる人を育てたり、
はい、
あるいは全国のそういった寄り添い支援のプレイヤーさんとつながったり、
うんうん、
そういった場に活用させていただいておりますし、また最近では社会課題解決に取り組む市民活動団体さんに、
はい、
北の間をコラボオフィスとして使っていただきまして、
はい、
はい、で、そこの場で、活動をしていただくという取り組みも始めております。
市民線のライバルですね。
いや、そんなそんな存在にはまだまだ慣れてないんですけれども
、今3つの柱お聞きしまして、はい、すごくこう、さらさらさらさらと、説明いただいてましたけれども、はい、一つ一つが、
はい、
あ、そういう視点って今までなかったですよねっていうような、うん、ポイントが満載だったんですけれども、
うん、
まず個人の方を対象にされた、
はい、
寄り添い支援でね、
うんうん、
これ制度の、まあ、例えば制度と制度の狭間で、
うん、
苦しんでおられる方って、
はい、
よく聞きますけれども、
はい、
例えば具体的にはどういう方々が地域でこの状況に落ちておられるんですかね。
そうですね、うん、例え話なんですけれども、はい、まあ、親子で暮らしてらっしゃってて、
はい、
で、お子さんにご病気であるとか障害があるとか、
はい、
そういったことがあって、で保護者の方が、まあ、お子さんの今後のことを心配されてご相談に来られるとか、
はいはい、
あるいは親御さんがこの京都に住んでらっしゃってて、うん、で、お子さんは遠くの町に住んでいて、
うんうん、
で、だんだん高齢化されてきた親御さんのことを心配されて相談されたりとか、
うんうんうん、
そういったご相談を何件か、はい、相談を受けさせていただいたりはしています。
もちろんその方はおそらく行政の窓口には先に行かれたりとか、は
い、そうですね、そういう方もいらっしゃいますし、ね、
はい、
また中にはそういった窓口を使うのを躊躇される方も、
はい、そういうことですよね、
はい、
それで、まあ、窓口ではない別の相談先の一つとしてこの暮らしの伴走者さんが、のこう戸を叩かれるっていう、まあ、戸を叩かれる、にお越しになられる、
ね、はい、まあ、うちは図書館っていうのを事務所の一角でしておりますので、
はい、
図書館という場所は、まあ、子どもさんからご高齢の方まで障害がある方も、うんうん、そして、まあ、いわゆるお金を、まあ、今持ってないけれどもという方も、うんうん、フラッと立ち寄れることができる場所です。ですので、そこを窓口に、相談をさせていただいているというところですね。
なるほど。このコミュニティ図書館っていうのも今全国ですごく注目されて、はい、なんだろう、すごい勢いで広がっている取り組みですけれども、
は
い、
そうですね、
この、北の間の図書館を始められたのはいつぐらいからでしょうか。
あ、そうですね、去年の7月でございます。2023年の7月、はい、で、うん、ちょうどそのタイミングで、まあ、うん、起業をいたしまして、
はいはい、
私がもともと福祉職を20年ほどやってきて、はい、最後の仕事が社会福祉協議会だったんですけれども、
はい、
で、そのような時に、うん、まあ、すごい、あ、ちょうどですね、うん、コロナ禍で、うん、まあ、街の中が元気がなくなってる時期で、2020年ぐらいからですね、はい、で何かやりたいんだけれどもどうしたらいいんやろかって言ったご相談をですね、はい、企業さんであるとか、いろんな方からお聞きしてました、
はい、
でこのことを北の商店街で、お子さん向けの補装具を作ってらっしゃる会社の夢工房さんの増川社長に、はい、ご相談をさせていただいたところですね、 それやったら、うん、そういう街づくりの会社を作ったらええんちゃうっていうことをアドバイスいただきまして、はい、それが起業のきっかけ、図書館をオープンするきっかけになってます。
ということはその前職で、はい、たまたまその地域、まあ、北の商店街のエリアと、はい、のお仕事をされておられて、
そうですね、
たまたまそこで、事業をされておられる夢工房さんという、
はい、
方とすでにお知り合いで、
はい、
で、こういうコミュニティ図書館の、波も来ているのをキャッチしておられて、
うんうんうん、
でいろんなそう、これまでのご経験の中で、
はい、
こういうやり方がちょうどこの北の商店街のところでできるんじゃないかっていうベストのタイミングで起業された。
はい、
この図書館で、はい、今、まあ、本をね借りて、うん、読んで、それからいろんな人がその本棚を、うん、借りてっていうような取り組みだけじゃない、ものも広がってきているとお聞きしているんですけれども、うん
はい、
このあたりまた後半にお伺いしていけたらと思います。
はい、
はい、ここで、一旦ミュージックブレイクを挟みたいと思いますが、本日セレクトいただいた曲、新山さんから曲のご紹介とこの曲への何かこう思い入れのようなものがあれば、は
い、ありがとうございます。はい、これからまあ聴いていただく曲の歌詞に僕が言いたいことって大体込められてるのかなって思っていて、
はい、
一人でできることっていうのはそんなにないんですけれども、
はい、
誰かと一緒だったらいろんなことができるし遠くまで行けるんじゃないかと。でインクルーシブな街づくりっていうのもそうやって僕が一人でとかどなたかが一人でではなくて、みんなで力を貸し合って、うん、やっていけたらいいなという思いを込めて選びました。
いいですね。今も私自身がグッときました。
いや、ありがとうございます。
は
い、
それではミュージックブレイク、音楽をお聴きください。カンさんの良ければ一緒に、どうぞ。京都ソーシャルウェーブ、本日は株式会社暮らしの伴走者代表取締役新山隆さんをお招きしております。では後半もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい、すごいいい曲で私涙が出そうになりました。
ありがとうございます。
良ければ一緒にって、はい、なんかインクルーシブな街づくりっていうキーワードにぴったりのフレーズです ね、うん
はい、
うん、皆さんになんか良ければ一緒にどうですかみたいなね、お声掛けしたくなりました。
ありがとうございます。
はい、さあ後半ではですね、この、暮らしの伴走者の事務所が、はいはまあ、事務所もここにあるという、拠点、北の間、この図書館についてもう少し、はい、詳しく伺いたいんですけれども、
はい、
コミュニティ図書館、まあ、施設図書館、うん、いろいろ言われ方はあるかと思いますけれども、うんうん、この、北の間の仕組みを教えていただいてよろしいですか。
ありがとうございます。はい、一つは、うん、まあ、図書館ですので、うん、本を借りることができますし、うん、その場で、うん、はい、本を読むこともできます。うん、で、本を読むだけでしたら全くお金はいらないです。
はいはい、
で本を借りられる場合は、
はい、
うちの会員にまあ、年会費500円でなっていただきまして、
安い
そうすると2週間、3冊まで本を借りることができると。
はいはい、
で現在会員さんが100名を超えた、ちょうどそういう時期にあたります。
はい、借りるだけではなく、
はいはい、
本棚も、
あ、そうですね、そうなんです。もう一つの機能としては、うん、本棚そのものを借りることができるという機能もありまして、うん、
はい、
その場合は、まあ、月々2200円お金をいただくんですけれども、
はい、
そうするとご自身の関心のあるテーマで、本を置くことができると。
つまり、
はい、
これは新山さんがピックアップした、
うん、
本だけじゃなくって、
うんうん、
そこに来られる、まあ、 地域の住民さんが本棚を借りて、はい、自分の好きな本をそこに入れておいて、はい、これよかったら読んでみてねみたいな、
そうですね、
そういう交流ができる図書館っていうことですよね、
はい、おっしゃる通りです。
この、まあ、今ね、全国でこのコミュニティ図書館みたいな取り組み流行ってきていますけれども、はい、どうでしょう、北の商店街では、まあ、まだ1年経っていないですけれども、はい、認知っていうのはされてきましたか？
そうですね、うん、最近はよく小学生の子お子さん、中学生のお子さんぐらいの、はい、お客さんも増えてきましたし、午前中などはご高齢の方が中心に利用してくださいます。で、夕方から夜にかけては、まあ、そういったお子さんであったり、うん、あと会社帰りの方とか、うん、学生さんとか、はい、そういった方がたくさん足を運んでくださっています。
その方々が来て、はい、静かな感じで本読むんですか？
そうですね。まあ、あとは、まあ、私とお話したい方はお話してくださる方もいらっしゃいますし、
はいはいはい、
本を読んだ感想であったり、最近あったことであったり、
はい、
学生さんだったらちょっとこれから海外に旅行に行くので、うんうん、しばらく来れませんとか、うん、わざわざ家に来てくださったりとかゼミのレポートのことで相談をしてくださったりとか、
うんうん、
アルバイトを探してるんだけれどもみたいな相談とか、
はいはい、
本当いろんなことを話してくださいます。
なかなか公共の、ね、図書館では、うん、見られない姿かもしれないですね。
かもしれないですね。
しばらく来ないので、うん、みたいな、
ね、そうですよね、はい、
あ、それがコミュニティのならではですね、
う
ん、
そうですね。
で、この、北の間の、まあ、スペースがありますので、
はい、
ここを活用して今、うんうん、図書館だけではない、うんうん、様々な取り組みを展開されておられるということですけれども、
はい、
一つは先ほども出ました株式会社、うんうん、夢工房さん、はい、キーマンさんですね、
はい
はい、この夢工房さんと一緒になった取り組みが、うんうん、マルシェ。
そうですね、うん、夢集めという
素敵なまたネーミング、
ありがとうございます夢工房さんが名付けられたんですけれども、
はい、
これを偶数月の第4日曜日に、
はい、
ずっと開催をしておりまして、
はい、
で、次回の6月23日開催分からは、
はい、
弊社の方で運営もさせていただくという、
この夢集めの運営を引き継がれた、
はい、そうですね、はい、
これは夢の間でやるのではなくて、
はい、そうですね、北の商店街のアーケードの下を使わさせていただいて、北の商店街のお店屋さんの前に、
はいはい、
ブースを出させていただいて、
はい、
で、特に障害がある方などが働かれている福祉の事業所さんが、うんうん、製品を持ってこられて販売されたりとか、うん、あるいはそういった、そうですね、インクルーシブに関心のある企業さん、
はい、
が出展されたりとか、
はいはい、
市民活動団体さんも出展されたりとか、そういう、
あまり、なるほど、
そうですね、まだまだ京都では、まあ、珍しいタイプのインクルーシブマーケットをさせていただいてます。
なるほど、夢集めっていうから何か手作り作家とか目指されてる方が来るのかなとか思ってたら、
うんうん、そういう方も来られるんですけれども、
ああ、はい、なるほど、
はい、
視点がねやっぱりこうならではの視点がありますね、うん、もう一つやっておられるのが、
はいはい、
清掃活動、活動、
はい、うんうん、夢拾いというもので、うん、これが毎月第1月曜日の午前中に開催をしておりまして、
はいはいはい、
これもやはり場所は北の商店街で、
はい、
実施をしております。
うーん、
でそこにも障害がある方の事業所さんがやってきて、
はいはい、
で、工賃をですね、
はい、
夢工房さんからお支払いしてお仕事として、そういった方にはしていただきますし、
うん、
またボランティアで北の商店街の商店さんから来てくださった方とか、
うん、
周りの学生さんなどが来てくださったりとかあるんですけれども、
はい、
そういったボランティアさんには先ほどの夢集めで使えるチケットをですねお渡しさせていただいて、 はい、
あっちにつながってくる。
そうですね、はいはい、そういう取り組みもさせていただいております。
これなんかあの商店街さんも清掃しなくていいから、はい、あのなんかウィンウィンな感じがしますね。
ですかね。あの、まあ、そういった夢集めや夢拾いを通して、うん、障害がある方と、うん、ない方お互いにこう顔なじみになっていただいたらいいのかなっていうところを狙って、うん、そういうのが日常風景になったらいいなというのを狙ってさせていただいているというのがございます。
わかりました、
はい、
で最後にあのフラ、このなんだの、コラボオフィスですね、はい、コラボオフィスで取り組み始めたことがあるということで、
はい、
はい、
先ほどちらっと申し上げたあの社会課題解決型の、うんうん、市民活動団体さん、はい、NPO フラットさんという団体さんがさん、
はい
はい、あるんですけれども、その団体さんがされているユース保健室、若者向けの性やセクシャリティについて相談できる、
うんうん、
ユース保健室を北の間を使って、開催を毎月していただいております。
ようやくね京都にもできましたね、はい、ユース保健室は。
あ、そうですね、はい、
なかなか来ないなとも思ってたんですけれども、
すごくありがたいですね。
ありがたいですね。でこの、動き出したあの、はい、活動を、まあ、支える意味も含めて、
はい、
この、フラットユース保健室っていう取り組みをされておられる。
そうです ね、
はい、
そういった、まあ、若い方の取り組みとか、うん、社会課題の取り組みを応援させていただけたらいいなというところで、う
んうん、なんかお話を聞いてくると本当にこう普段、私たちもやっているような、NPO 市民活動団体のサポートを、
はい、
もう少しあの対象を、ね、いろいろ広げて、うんうん、個人の方も企業の方も、
うんうん、
含めてやっておられるのが、暮らしの伴走者さんなのかなと思ったんですけれども、
はい、
まあ、いい刺激をいただけ、ながらですね、一方でなぜこれを株式会社でされたのかっていうところを最後あのお伺いしたいなと思うんですけれども。
そうですね、うん、ちょっと話が飛躍するんですが、あの、
はい、
私あの阪急電鉄が好きでですね、
はい、あの鉄道会社てっちゃんなんですね。
そうですね、はい、隠れてっちゃん、
はい、
と言いますのも阪急電鉄さんって、はい、その何て言いましょうか、当時は何もなかったところに線路を引かれて、
うんうん、
で、終点の宝塚に遊園地とか劇場を作って、うん、で途中の町々に住宅地を作って、
うんうん、
そうやってこうニーズを作ったり、お客さんを作ってさらに文化も作っていったと思うんですよね。で私も株式会社で起業したのはそういう文化とか風土を作れるようなそういうお仕事がしたいなと、インクルーシブの文化とか風土ですね、それであえてその一般社団法人とか NPO 法人ではない株式会社という形を選んだというのがございます。
そう、文化風土を根付かせていくための、うんうん、あえて難しい選択っていうところですよね。
そうかもしれないですね。
何か法人の形態は異なったとしても、うん、そこにこう相通じるものがあるので、
はい、
いろんな、まあ、個人も NPO も、はい、任意団体も企業もみんながつながってくるのかなというふうに、
はい、
感じました。
ありがとうございます。
今日は株式会社暮らしの伴走者さん、暮らしの伴走者、新山さんにお越しいただきました。最後にですね、何か一言お伝えしたいことがありましたら、
はい、はい、ありがとうございます。これからも、うん、まあ、インクルーシブまちづくりの、
うん、
伴走支援の会社、寄り添い支援の会社として、
はい、
京都で頑張っていきたいと思いますし、
はい、
困りごとを抱えてらっしゃる方を真ん中に、
うん、
一緒に考えていけたらなというふうに思っております。で、そういったインクルーシブまちづくりについてですね、
はい、
ぜひ知ってみたいとか、
はい、
私も何かやってみたいとか、そういう方おられましたら、先ほども申し上げましたけれども、インクルーシブマーケット夢集め、次は6月23日の10時から、
はい、
北野商店街で開催されますので、はい、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。
はい、ぜひ顔を覗かせてみてください。はい、 ではそろそろ終わりのお時間が近づいてきました。新山さん、お越しいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。